ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなってゆく。密かにして信心はせよ。世間が広うなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。一体信心の喜びとは何だろうかと思いますね。おかげを受ける喜び、ただそれだけが信心の喜びとは思えませんね。おかげを受ける。まあ、そのおかげもいろいろありましょうけれども、特に一般的には普通私どもがこうあったらよいな、ああ、あったらよいなと思う私どもにとって都合のよいおかげ、それを受けること、いただくことがありがたい。そしてそこに喜びを感じる。いわば自分の物事が自分の都合の良いように動く、なっていく。そのことにありがたいと感じる。そこに喜びを感じる。ただそれだけの信心というのでしょうか。ただそれだけのことであったならば、そのここに言われる心の奥に喜びの泉を作るということとは少し違うように思いますね。心に喜びの泉ができる。あるいは心に本当にありがたいなとか、その嬉しい心が湧いてくる。それはどういう時だろうかと思いますと、やはりその人からいわば愛されている。ああ、私はあの人から愛されているな、というか、あの人は私のことを好きなんだ、といったようなことが、まあ心に感じられる。そうすると、まあドキドキしたり、やっぱり嬉しいですね。喜びがやはり湧いてきますね。まあ、そういうようなことも一つの、いわば私どもがただ願っておる。別に願っておったわけではないけれども、意外な人からその人の行為がわかる。これは、ここで言う、あの人が、ああ、私のことを好きなんだな、というのは、神様のことですね。神様が、ああ、私を好きなんだと。私どもが神様を好きだと。まあ、言うばかりではなく、ああ、神様の方が、私のことを、まあ、好いていてくださるのだ。私に好意を持ってくださっているのだ。といったような、まあそれは神様の愛を感じるということかもしれませんね。ああ、神様が私のことを愛してくださっているんだと心に感じた時の喜びというのでしょうか。それはありがたさというものではない、また別の感情のような感じがいたしますね。ありがたさというものを、まあ、通り越えたというか、やはり喜び、嬉しさ。別の、まあ、少し違ったもののように思いますね。むしろ、ありがたいという心をもう一つ超えた世界かもしれません。ああ、神様が私のことを愛してくださっているんだ、と、実感できた時の、まあ、 喜び、これが信心の喜びと言えるのではないでしょうかね。いわば神様のお心に触れた時の喜びというのでしょうかね。これは私どもの思い通りにことが運ばない時、そういう時にでも、あ、なるほど、こういう神様の深いお心があったのか、あ、私を神様が愛してくださるっておるがゆえの、まあいわば愛の無知とでも言うのでしょうか、そういうものを感じた時に、それは願い通りにはなっていないけれども、それでもそこに神の愛を感じるということがありますね。そういう喜びをいよいよ心に感じていく、この師匠が信心の喜びをじっと押さえて心の奥に喜びの泉を作ることである。それは私どもの思い通りになるという、そういう喜びを心にそのじっと押さえてということではないように思いますね。むしろ私どもの願いと反対になるようなことが起こってきたとき、そこにでも神様の愛を感じ取り、そしてその起こっておるその事柄そのものに喜びを感じるのではなく、その起こっておる事柄のその奥にある神様の御思い、お心に喜びを感じる、嬉しさを感じる、そういう感じ方、そういう喜びが積み重ねられていって初めて、その本当に心の中に喜びの泉ができてくるのではないでしょうかね。先日からある方から、そのいわゆる成り行きですね、これは全部受けていかなければいけないのですかと。災難や嫌なことや、まあいわゆる災いのようなことが起こってきても、これもすべて受けなければならないのですか、といったような質問をいただいたのですけれども、まあどうもニュージーランドの方のような感じですけれどもね、まあ実際どこの方かよくわからないのですけれども、さあ何と答えさせていただこうかと。私の中で成り行きを大切にするということと、その成り行きをすべて受けるということとはちょっと違うように思うのですね。成り行きの中にはその受けてはならない成り行きもあります。受けるべきではない成り行きも起こってきます。成り行きを大切にということは、すべての成り行きを受けるということではありませんね。まあ原則として、まあくぶくりん受けなければならない、受けるのが本当ですけれども、中には受けてはならない、受けるべきではない成り行きもあります。さあそこをどう見極めていくかが信心の稽古であるわけですけれども、今朝そのようなことを思わせていただいておりましたら、成り行きを大切にとか成り行きをいただくということは、その起こってくることも大切だけれども、それ以上にその成り行きに込められた神様のお心をいただくということだと。なるほど、目の前に起きてきたその出来事を受けないこともある。しかしその奥に込められた、その事柄に込められた神様の御思い、それはいただかなければならない、そこをいただくのだと。 ですから、あ、しまった、成り行きを受け損ねた、とか、いただき損ねた、というようなことを表現する方もおられますけれども、それは、ある意味、表面だけを捉えた生き方だと。むしろ、その成り行きに、成り行きというよりか、その成り行きに込められた神様の恩、思いをいただき抜いていくことだと。そうすれば、その事柄においては、それは、まあ、受けない方がいいということもある。それを受けなかった、その成り行きを受けなかった。けれども、その神様のお心はきちっといただいている。という生き方があるわけですね。まあ、基本は師匠が教えてくださった。成り行きは神の御旨ぞ。ありがたく受けて進めよ。よし、難儀でも。でしたかね。成り行きは神の御旨だと。いわば、神様のお心の現れだと。その、成り行きを尊ぶということは、ただ単に、目の前に起きておるその出来事を尊ぶのではない。その、神様のお心の現れ、その、裏にある。というのでしょうかね。その神様のお心を尊んでいく、大切にしていくことだと。そしてその神様のお心に触れた時にいただけれる喜び、これが本当の意味での信心の喜びだということですね。ただ自分の思い通りになって喜ぶという喜びではない。神様のお心に触れて、そこから湧き起こってくる喜び。それが信心の喜び。ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。